耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。とんでもない設定の小説作品って古今東西よくあるんですけども、自動販売機がヒロインのラブコメディっていうのは相当珍しい部類だと思うんですね。タイトル見た時にですね、あんまりにもよくわかんなくて頭が混乱しました。ディレクターがね、僕にこう伝える時になんか間違ったのかなと思ったんですけども、自動販売機、ヒロイン、ラブコメディ成立するのか、本編の方で詳しく見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川ブックスより出ております二宮酒場著、幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯についてという本です。はい、まずは著者のプロフィールから、二宮酒場さん、ジンニスタンという作品で商業デビューしまして、角川の小説投稿サイト角読みに投稿した作品、幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯について本作が書籍化されました。なお、本作はですね、読書メーターの読みたい本月間ランキング単行本部門で1位を取っています。はい、というわけで、今回のタイトルなんですけど、幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯について幼馴染の自動販売機ってなんだよってなりますよね。僕も最初はそう思ったんです。で、人間とですね、でっかい自動販売機とラブコメが繰り広げられるのかなと、一体どんな話になるのかなっていうふうに思いつつ読んでみると意外と面白いんですよ。一言感想を言うならですね、自動販売機かわいい。はい、僕がなんか暑さにやられたみたいなコメントになっちゃったので解説しましょう。実はこの自動販売機なんですが、長年使い続けられたことによって意識が宿って形を成したつくも神なんです。なのでね、見た目は美人なお姉さん、性格は元が自動販売機ということもあって世間知らずなところがあってちょっとアホっぽいっていうのもポイントが高いんですがね。ただ霊的なものの一種なので普通の人には姿が見えてません。そして主人公は神社の跡取り息子なので霊感があって、この本作中では唯一ヒロインとコミュニケーションが取れる人物なんです。で、幼い頃から自動販売機と接しているからか、いつも彼女からはですね、少年と呼ばれて子供扱いを受けることが多いんですね。あとね、作中の時系列にもよるんですけども、基本的には主人公結構生意気な性格をしています。こういったところはね、自動販売機に対する甘えがあるというか、やっぱりお姉さんにちょっと反抗したいみたいな気持ちがあるのかもしれません。で、この主人公が結局、タイトルでネタバレしてますから言っちゃいますけど、プロポーズすることになるんですが、ここに至るまでの経緯がですね、ヘタレぶりというか、思いを伝えるのにどんだけかかるねんっていうぐらいスパンがあるんですよ。で、まさにこの物語はプロポーズした経緯についてが書かれているわけで、タイトルに偽りなしということですね。では、この辺で今回も物語の一部、ドラマにしましたので、こちらの音声をお聞きください。今回のキャストには、市木光弘さん、今井麻美さん、角間愛さんをお招きしましてお送りします。ではどうぞ。
田舎町に粉雪ちらちら舞う2月14日の夕方。
はい、これバレンタインチョコ。
はい。
念押ししとくけど、義理じゃないからね。
現在正面からは凄まじいとしか形容できない気迫が叩きつけられてきている。同級生の髪が風でなびいているだけなのに、たけるライオンのたてがみのように見えてしまう。ぶっちゃけ怖い。
うわうわ。
バカ見るな。こういう時は空気読んであっち向いててよ。僕らの横に佇むそいつは目を丸くして思いっきりガン見だ。黄色の小紋、蛇の目の和傘、ツヤっぽい外見の和服女性。興味津々なことを隠そうともせず、泣きぼくろを目尻に添えた瞳を輝かせている。開いた傘をくるくる回すその興奮っぷりが心底鬱陶しい。
うわー、知識はあったけど初めて見た。これが人間の求愛行動なんだね、少年。君たちはつがいになるの？
うるせえ、あっち行き上がれください。
さっきから何よそ見してんの？
いえ、なんでも。
誰もいない方見てないで早く手を出しなさい。
そうだよ、早く受け取ってあげなよ、少年。
ありがとう。
それで返事はどうなの？
あのさ、 街中だし。
今は誰も見てない。だから今のうちにすっぱり決めて。
そうだよ少年、ここは決めないと。頑張れ、見届けてあげる。
あーもう、うちの神社にこの騒がしいもののけをおとなしくさせられるお札とかないかな。いや無理か、こいつも一応は神らしいから。こいつは自動販売機の精、つくも神だ。いわく自動販売機に宿った意識が形をとったものということらしい。小さい頃はこいつをお化けの一種だと思って怖がってしまったけど、実際接してみると見た目が大人のお姉さんなだけの残念なやつということがよくわかる。そんな彼女に対する気持ちが変わったのは、やっぱり母さんのことがきっかけだったと思う。僕はこれまでのことを振り返ってみることにした。自動販売機の生徒出会ったのは小学校に上がって少しした頃。登下校に母さんの付き添いもなくなり、下校路の大部分を一人で帰るようになって、当時の僕は大変困っていた。一人だとあの僕以外には見えない女が怖い。
あれは絶対人間じゃない。
いろいろ考えた末、ある昼下がりに僕は勇気を振り絞った。一人で自販機の精がいる文房具屋の前に行ったのだ。
あ、君やっぱり私が見えるんだ。上の神社の子だね。だからかな。
消えろお化け。
あ、いった。目が痛い。
鏡込んで目を合わせてきた彼女の笑顔に、持ち出してきた清めの塩を思い切り投げつけた。しかし彼女の方も泣きながら和傘を振りかぶって、剣道の面撃よろしく僕の脳天に振り下ろした。コブができて僕も泣いた。それからしばらく僕は怯える日々を過ごしていた。しかしあの日、僕は友達とついつい夢中になって遊んでしまい、気がつけばあたりは暗くなってしまっていた。
早く帰ればよかった。あのお化けに出会ったらどうしよう。
ビクビクしながら崩れかけの土塀を持った古かなる辻に差し掛かる。肝を潰しかけた。
あ、神社の少年。ちょうどよかった。君が私に対してやった狼藉は許しがたいけど、それどころじゃないから忘れてあげる。あのね、私の言葉を聞ける君にみんなに伝えてほしいことが。待って。逃げないで。待ちなさい。
来るな。待つわけないだろ。
女のお化けの声に一層恐怖がこみ上げる。一刻も早く家に逃げ込みたかった。幸いにして家は遠くなかった。川を渡って坂を駆け上がればもうすぐそこなのである。そして近道を僕は知っていた。もう目前にある小川に架けられた古い木の橋。逃げるために勢いよく木の橋に駆け込み、
ダメ！
背後でお化けが焦りの叫びを張り上げた。
その橋はもうダメなの！ごめんね、ごめんね。
気がつくとぐったりした僕は、女のお化けの背におぶわれ家へと運ばれているところだった。頭はズキズキしていて、髪から靴下までぐしょぐしょに濡れていた。
橋の天命がもう尽きて壊れそうだから、誰かが大怪我しないよう人間に伝えなきゃって思ったのに、君を怪我させることになっちゃった。
このお化け、あったかくてやっぱりみかんの花みたいな、いい匂いする。
川水で濡れそぼった僕の体はやけに冷えていたが、 彼女の背と密着した部分だけはぬくもりを感じていた。人の体温とはまた違うお日様の熱のような暖かさ。
すぐ君の家に連れて行くからね少年、もうすぐだから。
彼女の涙まじりの声を聞き、その服や髪から立ち上る橘の香気に包まれて、安心感がひたひた満ちていく。白く幽怨なうなじに頬を押し当てながら、僕は彼女への認識を改めた。
こいつ怖がらなくても大丈夫かも。
この出来事を境に、僕は自販機の生徒はよく顔を合わせるようになった。それは中学生になった今でも変わらない。ちょっと何か飲んでくるよ母さん。ここ数年、長い入院か家で伏せるかを繰り返してきた母さんの肌はすっかり色が抜けて青白くなってしまっている。あ、母さんの病室へと戻る途中、廊下の突き当たりによく知った後ろ姿を見かけた。髪の長い着物姿の女性が角を曲がって消えるところ。
なんでこんなところにいるんだよ。まさか僕の後つけてきたのか。
ごめんなさい。
顔青いぞ。
病院の空気がちょっと私には合わないみたい。
母さんは倒れて入院したんだ。確かにあまりいい容態とは言えないけど、治療さえ受けてれば別に今すぐ死ぬような病気じゃないんだよ。
うん、
本当に大丈夫なんだ。難しい病気と言ったって移植手術を受けさえすれば治るんだから。
手術？私は手術というものは話でしか知らないけれど、それをやれば君のお母様は治るの？
治るよ。
本当に？
治るって言ってるだろ。治るに決まってる。
手術っていつやるの？
はっきりした時期はわからない。
え？
いつ手術できるかわからないんだよ。母さんがやらなきゃならない手術は登録されたドナーが提供できる状態になるのを我慢して待つしかないんだ。日々の薬代や入院費でうちの経済状況は逼迫してしまっている。いや、お金はまだいい。考えたくもないのは、待っている間に母さんの容態が決定的に悪化して手遅れになる事態だ。
私、力になれると思う。
何を。口をつぐんで僕は彼女を見る。ささやかだが不思議な力を持つ自販機の精を、一気に口内が干上がったかのように感じる。僕の声はひどくかすれて響いた。まさか治せるの？母さんを。
ううん、前に言ったように治すのは私の力では無理だけど、手術の日まで保たせるくらいなら多分。
その後数ヶ月、母さんは元気を取り戻し、容態も安定していた。家での生活も許されている。これは自販機の精がもたらしてくれる当たり景品の効果だ。本体の自動販売機で飲み物を買い、当たりのランプが点灯すれば不思議な力がこもった花をもらうことができる。まさに神頼み。もっと早くしておけばよかった。そして秋が終わった頃、待っていた日が予想よりも早く唐突に訪れた。移植手術が行われることになったのだ。
よかった。野山の生きた花や芽を集めるのが大変になってきていたから治るんだねこれで。
母さんは手術に耐えられる体力だって戻ってる。きっと大丈夫だ。
あの全部お前のおかげで。その
君がたまに失笑だと調子狂うな。
この時彼女の表情にどこか麗しげな色がかすめたのが気にかかった。手術自体は成功したんだ。患者は死んだけどさ。この医者の冗談って定番らしいけど、つまんないな。ほんと。自販機のせいは、言葉を失ったかのように何も言わない。僕の表情を一目見た時から凍りつき、両手で口元を押さえたまま立ち尽くしている。医者には、冬まで持ってたのが奇跡だったって言われたよ。本来なら夏前には死んでたはずだったって。まるで不思議な力で病状の進行が止まってたみたいだって。最初から分かってたんだな。お前には。思い当たる節があった。昔、僕がまだ彼女に怯えていて、彼女から逃げようとして川に落ちた時のことだ。古い木の橋が崩落する前、自販機のせいは橋の天命が尽きていてもう壊れそうと言っていた。もしかしたら彼女は天命を見ることができるのではないか。
手術したら治るのかと思ってた。
あの時、手術で治るんだと僕は断言した。他の可能性など無理やり消して、こいつはそれを信じた。手術まで母さんの命を持たせられれば、彼女のよく知らないその方法で母さんは助かるのだと。彼女の非など何もない。だけど、なんで教えてくれなかったんだよ。母さんの天命が尽きてるって。
ごめん。
子供扱いしやがって。余計な気を回すなよ。
ごめんね。
正直に言って覚悟させてくれていたら、一度は母さんはもう大丈夫って思ったのに、期待を持たせた後でダメでしたなんて急に突きつけられたら、かえって苦しくなるばかりじゃないか。
悲しませてごめん。大したことができなくてごめんなさい。
いや違う。お前が謝ることじゃ。本当は今までありがとうって言わなくちゃって、ここに。最後に数ヶ月、母さんを人らしく生きさせてくれてありがとう。僕は日焼けの50日祭が終わってもまだふぬけていた。何をする気も起きない。
公園の梅が見事に咲いてるよ。見に行こうよ少年。
寂しだり。乾杯なんて平安貴族みたいなお上品な趣味が中学生にあるわけねえだろ。そんな風に憎まれ口を叩きながらも僕はついていった。そして彼女の話に適当に相槌を打ち、いつの間にか彼女の太ももに頭を置くようにしてベンチに寝かされていた。自販機のせいに膝枕されて咲き誇る梅を見上げる姿勢。あんまり僕に構うのよせよ。
仕方ないじゃない。君は私にとって話ができるたった一人の人間で、弟みたいなものだもの。
あっそう。弟と言われて妙に面白くない。なんで面白くないんだ。急に猛烈に気恥ずかしさが10倍20倍くらいに膨れ上がった。げっ、機械か妖怪かという相手に。最悪だ僕の青春。
なーに、また私の悪口か何か言ってるのかい。
いや、また違うから。いやいや、
落ち着けよ僕。そうだ、こいつはガキっぽくてすぐムキになって、世間知らずのくせに大人ぶるし、服装が時代劇だし、歌も著作権切れてるすげえ古臭いのばっかだし。
悪口三昧吐いてるでしょ。まな板の上の恋体勢でいい度胸だね。
いいででででででで。
お、顔さっきからどんどん赤くなってるけれど、これって病気か何か？
あ、なんでもない、病気じゃないから覗き込むな。それより元気が出るように何か歌ってよ。
またそうやってごまかして。
まだ上げ染めし前髪のリンゴのもとに見えしとき、前に差したる花串の花ある君と思いけり、優しく白き手を伸べて、リンゴを我に与えしは、薄くれないの秋の実に、人恋染めし、はじめなり。
お前、それ、わざと？
ん？何が？
島崎藤村の初恋という詩だ、確か。まあ、こいつのことだから、この歌選んだことに、深い意味ないんだろうな。はあ。こうした出来事があって、僕は現在に至る。自販機のせいは、恋愛感情というものがどんなものか理解できているか怪しいし、告白すれば確実に彼女を困らせてしまう。だから僕は街を出て、遠くの新東系の大学付属の高校に通うことにしたのだ。ちょっと距離を置けば、この不毛な思いは薄れてくれるだろう。薄れてくれるはず。そう思っていた。
少年！少年少年少年！おかえり！早速私の本体のところに寄っていくよね。
ただいま。ったく、目当ては俺の財布かよ。はいはい、立ち寄るよ。文房具屋のばあさんにも久々に挨拶しとくかな。大学生になり、自分の呼び方が僕から俺に変わっても、この思いは変わらなかった。幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯について。
では書籍情報です。幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯について、二宮酒場著、角川ブックスより税別1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。本編でね、スパンが長いっていう話をしましたけど、主人公がね、子供の頃から大人になるまで、描写されていて、それでね、主人公はこの自動販売機に対してですね、まあ、恋愛というのかな、憧れというのかな、そういった感情をずっと持っているんですけど、なかなかプロポーズしないんですよ。だからね、幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯について、まあ、インパクトのあるタイトルなんですけど、タイトルは一切嘘をついていません。この経緯について、なんかこう、ラブコメチックにやきもきしたり、ドキドキしたり、そういったところが楽しめる作品です。ぜひ読んでみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正宏でした。今回の配信は角川の提供でお送りしました。